それでは本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はマタイの福音書第11章7節から19節になります。聖書は後ろの方、新約聖書の20ページになります。マタイの福音書第11章7節。この人たちが言ってしまうと、イエスはヨハネについて群衆に話し始められた。あなた方は何を見に荒野に出て行ったのですか？風に揺れる足ですか？そうでなければ何を見に行ったのですか？柔らかな衣をまとった人ですか？ご覧なさい、柔らかな衣を着た人なら王の宮殿にいます。そうでなければ何を見に行ったのですか？預言者ですか？そうです。私はあなた方に言います、預言者よりも優れたものを見に行ったのです。この人こそ、見よ、私は私の使いをあなたの前に使わす、彼はあなたの前にあなたの道を備えると書かれているその人です。まことにあなた方に言います、女から生まれた者の中でバプテスマのヨハネより偉大なものは現れませんでした。しかし天の御国で一番小さいものでさえ彼より偉大です。バプテスマのヨハネの日から今に至るまで天の御国は激しく責められています。そして激しく責める者たちがそれを奪い取っています。すべての預言者たちと律法が預言したのはヨハネの時まででした。あなた方に受け入れる思いがあるなら、この人こそ来たるべきエリアなのです。耳のある者は聞きなさい。この時代は何に例えたらよいでしょうか。広場に座って他の子供たちにこう呼びかけている子供たちのようです。笛を吹いてあげたのに君たちは踊らなかった。弔いの歌を歌ってあげたのに胸をたたいて悲しまなかった。ヨハネが来て食べもせず飲みもしないでいると、この人は悪霊に疲れていると人々は言い、人の子が来て食べたり飲んだりしていると、見ろ、大食いの大酒飲み、酒税人や罪人の仲間だというのです。しかし知恵が正しいことはその行いが証明します。本日はこの箇所より、神はしもべを信じ抜くと題してメッセージをお願いします。
先週バプテスマのヨハネからイエスに弟子たちが伝言を伝えて、そしてそれに対して主イエスが答えられたという箇所を一緒に学びました。その時私たちはこの二人の間には深い信頼関係があって、まさに達人同士の会話、旧約聖書イザヤ書を熟知した者たちの深い信頼に基づく会話がそこで行われていたということを私たちは学んだのです。今日それに続く箇所はヨハネの弟子たちがヨハネのところに帰って行った後の話になるわけですけれども、ここを読んでもですね、いかに主イエスがバプテスマのヨハネを信頼しておられたか、そのことが分かる箇所だと思います。決して主イエスはバプテスマのヨハネがですね、来たるべき方はあなたですか、それとも他の人を待つべきでしょうかといった言葉に対して、ヨハネが疑いを持っていたというふうに主イエスは理解したわけでもないし、また私につまずかない人は幸いであると主イエスが言われたのは、ヨハネはつまずいてしまったから幸いではないと言われたわけではない。そのことを今日の箇所を読むことによっても私たちは再び知ることができると思います。そして今日の メッセージのタイトルにつけましたように、神様はそのしもべを信じ抜いておられる、信じ抜いてくださる、主のしもべとされるということはなんと幸いなことかということを私たちは本当に告白していくことができるようにと願っています。今言いましたように、今日の箇所はどういう背景で語られたかというと、ガリラヤの領主ヘロデ・アンティパスの姦淫の罪を糾弾したことによってバプテスマのヨハネは捕らえられ投獄され、その苦しみの中にありましたけれども、その中から洗礼者ヨハネは弟子たちをイエスのところに使わし伝言させます。そしてそれに対する主イエスの答えがあった。その続きのところであります。ちょっと確認しておきますけれども、イエス様の宣教の活動というのはヨハネが投獄された後から始まったということです。両者の間に宣教活動の時期に重なりはありません。言うならばヨハネが投獄されたことを機会にですね、イエス・キリストはこの時こそ自分が立つべき時であるということを知って宣教活動に立たれたのであります。投獄されたヨハネから、ヨハネはイエス様の宣教の活動についての噂を聞きます。そして噂だけではなくて、主イエスご自身からイエス様の活動について、その働きについて聞きたいと思い、そして弟子たちを使わせたのがヨハネであります。ヨハネの質問はヨハネの質問の意味はこうだったんですね。神が私に与えられた働きはあなたによってどのように完成するのかということをヨハネはイエス様に聞きたかった、確認したかったということです。来たるべき方はあなたですか、他の人を待つべきでしょうかというふうに、そういう言葉で語られていますけれども、深い信頼関係の中で語られたこの言葉には、あなたによってこの働きはどう完成するのかということを問うていると理解することができます。それに対するイエス様の答えはこうでした。あなた方は行って自分たちが見たり聞いたりしていることをヨハネに伝えなさい。目の見えない者たちが見、足の不自由な者たちが歩き、サラートに侵された者たちが清められ、耳の聞こえない者たちが聞き、死人たちが生き返り、貧しい者たちに福音が伝えられています。誰でも私につまずかない者は幸いですと言われました。で、これは先週ご説明した通り、イザヤ書の35章の言葉の引用であった。そしてこの引用された言葉の直前にですね、神が来たということがイザヤ書の35章では言われている。つまりこの言葉によってイエス様がバプテスマのヨハネに伝えたかったことは、伝えようとしたことは何であったかというと、神が来たのであると、神の国はすでに到来しているということをお伝えになろうとしたのです。そして神はヨハネに与えられた働きをイエスにおいて完成なさるということをイエス様はバプテスマのヨハネにお伝えになろうとなさいました。そうすると弟子たちはその言葉を聞いて帰っていくわけですけれども、その後イエス様はヨハネについて群衆に話し始められます。あなた方は何を見に荒野に出て行ったのか、風に揺れる足か。で、ここではどういう背景があったかというと、ここでイエス様のところに集まってきていた多くの者たちがすでにヨハネから洗礼を受けていたという、そういう背景があります。 そういう人たちに向かって、あなた方は何を見に荒野に出て行ったんですか、風に揺れる足ですか、というふうにお聞きになりましたけれども、この意味は、ヨハネは時代に流されるような権力と権力者の暴力に屈するような弱い人間ではなかったということをおっしゃっている。そしてそうでなければ何を見に行ったのですか、柔らかな衣をまとった人ですか、ご覧なさい、柔らかな衣を着た人なら王の宮殿にいるとおっしゃった。つまりこれは世の権力や富を求めるものでもなかった、ヨハネはそういうものではなかったとおっしゃっている。そうでなければ何を見に行ったのですか、預言者ですか。そうです、私はあなた方に言います、預言者よりも優れたものを見に行ったのです。この人こそ、見よ、私は私の使いをあなたの前に使わす、彼は私、あなたの前にあなたの道を備えると書かれているその人です。まことにあなた方に言います、女から生まれたものの中でバプテスマのヨハネより偉大なものは現れなかったとイエス様はおっしゃっている。人類最大の人物と称賛なさったんですね。でちょっとここで一言コメントしますけど、バプテスマのヨハネとイエス様とどっちが偉大だったんでしょうか。言葉だけから見ると、イエス様自身がバプテスマのヨハネより偉大なものは現れなかったって言ってるんだからどうなんだろうっていうふうに感じたりしますよね。 ですからね、聖書の言葉っていうのは文字、この文字通りの意味の背後に別の意味があるということを理解しなければいけない。このことについては来週詳しくお話をします。いずれにしろイエス様はバプテスマのヨハネを人類最大の人物と称賛なさるわけです。それは神の到来を予告し現実的な道備えをしたということです。彼の道備えによって神の国が到来しました。これはですね、そして言われました、この人こそ、見よ、私は私の使いをあなたの前に使わす、彼はあなたの前にあなたの道を備えると書かれているその人ですと言われましたけれども、預言者マラキ、紀元前5世紀の預言者ですけれども、預言者マラキの預言をイエス様は引用なさいました。キリストの到来の道備えをする人が現れるということです。このように言われています。マラキ書の3章ですけれども、見よ、私は私の使いを使わす、彼は私の前に道を備える、あなた方が尋ね求めている主が突然その神殿に来る、つまり神が来るということです。あなた方が望んでいる契約の使者が、見よ、彼が来る、万軍の主は言われる。誰がこの方の来られる日に耐えられよう、誰がこの方の現れる時立っていられよう、まことにこの方は精錬する者の日、布を晒す者の悪汁のようだ、この方は銀を精錬する者、清める者として座につき、レビの子ら、神に仕える者たちですね、レビの子らを清めて金や銀にするように彼らを純粋にする、彼らは主にとって義による捧げ物を捧げる者となる、つまり神に仕える者たちを火によって清めるもの、それが、この来たるべきキリストであるということを言うのですけれども、その前に使いが、使わされるというのです。そしてさらに4章のマラキ書の4章の5節6節、これは旧約聖書の一番最後のところにあるんですけれども、このように言われている。見よ、私は主の大いなる恐るべき日が来る前に預言者エリアをあなた方に使わす、彼は父の心を子に向けさせ、子の心をその父に向けさせる、それは私が来てこの地を聖絶のものとして打ち滅ぼすことがないようにするためである。つまり神様がこの地にやってきた時に地が滅ぼされないように、その罪によって滅ぼされないように道となりをするのが 預言者エリアであると言われている。バプテスマのヨハネはまさにこの預言者エリアの働きを成したものでありました。それは神への立ち返りによる罪の許しのためのバプテスマを述べ伝えたと言われています。つまり罪の許しが全ての人に必要であるということをバプテスマのヨハネは明らかにし、そのための運動をしたのです。神がやってこられて私たちを滅ぼすことがないように、神に滅ぼされることがないように、罪の許し、これが全ての人に必要であるということを告げ知らせ、そして神に立ち返れとバプテスマのヨハネは告げたのでありました。イエス様は言われました。この人こそ、見よ、私はあなたの、見よ、私は私の使いをあなたの前に使わす。彼はあなたの前にあなたの道を備えると書かれているその人だ。つまりエリアの働き、エリアの霊によって来るものであると言われました。誠にあなた方に言います、女から生まれたものの中でバプテスマのヨハネより偉大なものは現れなかった。しかし天の御国で一番小さいものでさえ彼より偉大です。バプテスマのヨハネの日から今に至るまで天の御国は激しく責められています。そして激しく責める者たちがそれを奪い取っていますとヨハネを紹介なさいます。この最後のですね、バプテスマのヨハネの日から今に至るまで天の御国は激しく責められています、そして激しく責める者たちがそれを奪い取っていますという言葉は、これはまあギリシャ語としてですね、解釈は2つ可能であるんですけれども、まあ1つの解釈は天の御国は世の権力者によって激しく責められている、預言者ヨハネ、洗礼者ヨハネも投獄された、イエス自身もやがて十字架で処刑されるという、そういう解釈、そういう意味として解釈することもできるし、あるいは二つ目の解釈として、神の、天の御国は激しく到来している、そして激しく求める者たちがその祝福を自分のものとしているという解釈、もう全く正反対の解釈が可能である。まあ、聖書というのは本当に面白い書物だと思います。まあ、どちらの解釈であっても神の国がイエスと共にここに存在するということには変わらないですね。神の国がやってきたということです。さらに言われました、すべての預言者たちと律法、預言者たちと律法というのは旧約聖書のことを意味しますけれども、それが預言したのはヨハネの時まででした。つまり洗礼者ヨハネによって旧約の時代は完結したということです。ヨハネは旧約の時代を完成する働きをした。これもすごい言葉であります。あなた方が受け入れる、あなた方に受け入れる思いがあるなら、この人こそ来たるべきエリアである、耳のある者は聞きなさいと言われました。これはですね、預言者エリアが生まれ変わってそしてヨハネになったという、そういう思想ではありません。聖書の中には輪廻転生、転生とかですね、生まれ変わりというそういう思想はないんですね。どういうことかというと、預言者エリアの働きを行うもの、それを完成するものが、ヨハネであったとイエス・キリストはおっしゃっています。まあ、今日はですね、この聖書の箇所を一つ一つ解説していくという形をとっていますけれども、次にこのように言われている。この時代は何に例えたらよいでしょうか。広場に座って他の子どもたちにこう呼びかけている子どもたちのようです。笛を吹いてあげたのに君たちは踊らなかった。弔いの歌を歌ってあげたのに胸を叩いて悲しまなかった。まあ、これはです、当時のわらべ歌だったということですね。お葬式ごっこ、結婚式ごっこをしようとして笛を吹いたのに君たちは乗ってくれなかったし、お葬式ごっこしようとして 歌を歌ったのに、そのお葬式ごっこに加わってくれなかったという、まあ、そういう当時のわらべ歌があったということです。ヨハネが来て食べもせず飲みもしないでいると、この人は悪霊に疲れていると人々は言い、この人が来ての食べたり飲んだりしていると、見ろ大食いの大酒飲み、主税人や罪人の仲間だというのです。イエス様はですね、大酒飲みの大食いの大酒飲み、主税人や罪人の仲間だと言って抽象されたと言います。しかし知恵が正しいことはその行いが証明します。ヨハネの語った罪からの立ち返りの教えにも耳を傾けず、イエスの喜びの福音にも耳を傾けなかった、まあ、このことからイエスは神の裁きの予告をなさいます。でこれは来週学ぶんですけれども、先ほども言いました、女から生まれた者たちの中でバプテスマのヨハネよりも偉大なものは現れなかった、しかし天の御国で一番小さいものでさえ彼より偉大だ、このことの意味は来週学びます。今日ここで心に留めたいことがあります。まあ、このようにイエスはヨハネの弟子たちが帰った後、群衆に向かってヨハネのことについてこのように語られたんですけれども、どうしてヨハネの弟子たちが帰っていった後にこのことを語られたのでしょうか。あえてヨハネの弟子たちがいる時にはお話にならなかったということです。すごい言葉ですよ。全部権力と権力者とその暴力に屈しない男、権力も富も求めない男、預言者以上のもの、女が産んだものの中で最大の人物、旧約の時代を完成したもの、ヨハネこそ預言者エリアであると言われた。もうものすごい言葉です。これヨハネの弟子たちが聞いたら喜んだんじゃないでしょうか。ものすごく喜んだと思います。そしてこの言葉を聞いたヨハネの、もしヨハネの弟子たちがこの言葉を聞いたならば、ヨハネの弟子たちはきっとこの言葉をヨハネに伝えたいに違いないと思うんですね。ところが主イエスはあえてこの言葉をヨハネの弟子たちにお聞かせにならなかった、つまりあえてヨハネにこの言葉をお送りにならなかったということです。それはなぜでしょうか。ヨハネの弟子たちが帰った後にこのことをお語りになった、群衆にお語りになったということは、洗礼者ヨハネを正しく評価し、それを明らかにする、神の歴史というものがどういうものであるのかということを群衆に理解させるためにこれは必要なことでした。またこれはヨハネを受け入れずヨハネを迫害した者たちに対する警告でもあります。しかしそれをヨハネには語らない、ヨハネには知らせない、それはなぜでありましたでしょうか。ヨハネはですね、主イエスによる自分に対する評価など求めていないですね、求めていないんです。皆さんどうでしょうか。私はどうでしょうか。イエス様が岩本遠野子は素晴らしいって言ってくださるのを私たちは求めているでしょうか。ヨハネが求めていたのは神がこの地にやって来られることだけだったんです。神がこの地にやって来られることだけをヨハネは求めて、そして預言者エリアの働きを行った。彼は神様がこれをせよと言われたことをなすことに自分の全生涯を捧げた人でありました。ルカの福音書にこのような言葉があります。17章7節から10節、あなた方の誰かのところに 畑を耕すか羊を飼うしもべがいて、そのしもべが野から帰ってきたら、さあこちらに来て食事をしなさいと言うでしょうか。むしろ私の夕食の用意をし、私が食べたり飲んだりする間、帯を締めて給仕しなさい。お前はその後で食べたり飲んだりしなさいと言うのではないでしょうか。しもべが命じられたことをしたからといって、主人はそのしもべに感謝するでしょうか。同じようにあなた方も自分に命じられたことをすべて行ったら、私たちは取るに足りないしもべです、なすべきことをしただけですと言いなさいと教えておられます。キリストが自分の主人であって、私がキリストのしもべであること、それが私にとってのすべてのすべてである。神が自分の主人であり、私が神のしもべであること、それが私にとってのすべてのすべてだということを、バプテスマのヨハネは、この神との関係だけを求めて生きた人であったのです。神が私にせよとおっしゃったその働きが、それがどんなに大なものであったとしても、神様と自分との間にそれが割って入ることはできないということを洗礼者ヨハネは知っていました。ですからあえてイエス・キリストはヨハネがいかに偉大な人物であったのかということを、いかにキリストご自身がヨハネを評価していらっしゃるかということをあえてお語りにはなりませんでした。イザヤ書の41章の9節、あなたは私のしもべ、私はあなたを選んで退けなかった。しもべにとって主人に「あなたは私のしもべである」と言われることほど、その本質を明らかにするものはありません。畑に行って働いて疲れて帰ってきた後、また羊の世話をして疲れて帰ってきた後、私の夕食の準備をして、あなたは立って私に給仕をせよと言われるしもべ、主人がお前は私のそばにいろと言ってくださるんです。この主人が偉大であればあるほど、このしもべにとってそれは光栄なことではないでしょうか。私たちは神様から、誰かから評価され、素晴らしいと言われることを求めながら生きてきたかもしれません。しかし神様は私たちに対して、お前は私のしもべだ、私はあなたを選んで捨てなかったと、私はあなたを選んで退けなかったと言ってくださる。畑や野から帰ってきたときに、お前は私のそばにいるな、自分で食事を作って食べろと言われるのではなく、お前は私のそばにいろと言っていただける。神が私たち一人一人にそのように言ってくださるのならば、私たちはなんと光栄なことでありましょうか。お祈りをしましょう。天のお父様、今日主イエスのあなたのバプテスマのヨハネに対する思いを垣間見ることができたことを感謝いたします。私たちは人から評価され、素晴らしいと言われることをいつも求めて生きてきました。 そんな私たちの罪をお許しください。あなたのしもべとして生き抜くことができるよう私たちを強めてください。主を語ってください。あなたは私のしもべであると。主を語ってください。あなたは私の夕食の準備をし私のそばに立って給仕をせよとお命じになってください。あなたの言葉によって私たちは自分があなたのしもべであることを知ることができます。そしてどうか私たち一人一人があなたのしもべである自分を知り自己憐憫から立ち上がっていくことができるよう苦しみの中にあってもあなたの声を聞き続けるものであることができるよう導いてください。感謝して尊いイエス様の名によってお祈りいたします。アーメン。皆さん今日のメッセージどのようにお聞きになったでしょうか。聖書の世界というのは私たちの今の世の世界観が支配する世界とは全く違うということをお感じにいただけたのではないかと思います。神様があなたは私のしもべであると語ってくださるときに私たちの本質が輝き出すのです。苦しみはあります。だけど神様が握ってくださる。神様が私たちにお前は私のしもべだ、私はあなたを選んで退けなかったと語ってくださるときに私たちの本質が輝き出すのです。それを知るときに私たちは人からの評価、人が自分をどう思っているのかということがどうでもいいということが本当に分かっていくのです。人の心を気にしながら人の心を言葉を気にしながら人の言葉はどうでもいいというのと本当に神様があなたは私のしもべである、お前は私のしもべだ、お前は私のそばに立って給仕せよとおっしゃる言葉を聞くときに私たちは本当に世の言葉から自立した真の神の子としての歩みを始めることができるのです。